優勝イエーイ。またまたこの時間がやってまいりました。
はい、
今回第74回目を迎えます。熊谷市のホットなインターネットラジオ、アチルケイ
熊谷
んーどやー
イエーイ。
ってことで DJ 太郎です。そしてね、今回ゲストチャーシュー長島さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。ってことでね、
ってことでね、
今ゴールデンウィーク、
はい、
5月のね、子供の日をね、目前にしてますけど、
はい、
3月、東北地方でね、東日本大震災起きました。そしてね、まあ、まあそのね、震災でね被災された、皆様をね、本当心よりお見舞い申し上げます。実際ね、私たちもね、まあ、熊谷で、
はい、
その当時結構の揺れをね、
そうですね、
感じたわけでしたよね。
はい、
熊谷で震度5強ですか。
そうですね、5強ですね。もうね、電信柱が揺れましてね。
ね、本当にね、はい、まだまだね、はい、本当に、そういうね、まあ歴史的なね、はい、大惨事をね、リアルにね、体験して、そしてね、まあ計画停電とかね、まあそれに伴ういろんなねことがありました。
は
い、
そうですね。
そして世の中がね、まあその自粛ムードで、ようやくね、そのゴールデンウィーク、徐々にね、その自粛ムードからね、まあ経済活動を続けて支援するという形でね、今の高速道路もね非常に混雑して、
そうですね、
だいぶね、徐々にではありますが、
はい、
また日本がね、まあ復興、
はい、
まあ新しくね、また新たにね、まあリスタートって部分でね、みんながね一丸となって本当に今頑張ってます。
本当にね、
で熊谷市もね、本当に、まあ被災者の方をね、熊谷市立女子高等学校でしたっけ。
あ、そうですね、
あちらの方でね、
はい、
受け入れをしておりまして、
はい、
一時そのボランティア活動の方もね、募集したんですけど、
はい、
今そちらはもう、
そうですね、現在はそのボランティアの方は締め切りということで。
そうですよね、
はい、
ってことでね、本当に、私たちがねできることはね、やっぱりそういう細かな情報を発信してね、でまあそれによって、まあ、いろんな、まあ経済活動の支援という形でね、
そうですね、
まあ、それに携わる情報をね、
はい、
まあ、熊谷の情報をね、元にいろいろと伝えることができればと、私ども思っております。
はい、
ね、まあ本当にゴールデンウィークです。
はい、
ね、そんなこと言っても、今年のねゴールデンウィークはね、なんと、大型連休ってことでね、長い人で12連休ですか。
そうですね、
そうですよね、
はい、
で海外脱出する人もいますけどね、
はい、
どうですかチャーシューさんは。
そうですね、
海外脱出は、
海外脱出、
海外脱出はしたことあるんですか。
海外脱出はしたことがないですね。
ないですか。
はい、
ということでね、やっぱり最近のね、なんですかね、まあガソリンも今非常に高騰してるじゃないですか。
そうですね、
近場のね、レジャースポットがやっぱ人気ってことでね、
はい、
近場だと東武動物公園、
そうですね、
こちらもね、なんと前年比ね 150% 超えでね、
はい、
たくさん来場者数がね増えてるってことで、
そうですね、
やっぱり、
はい、
あれですかね、東武動物公園、
はい、
まあ、この熊谷周辺だとね、近場にあると言ったら、まあ、武蔵野村、
はい、
ね、誰もがね、
はい、
必ず通る道なんですけど、
そうですね、
どうですか、なんか武蔵野村のなんかエピソードってなんかないですか。
武蔵野村エピソードというとですね、
どんな村ですかね、
はい、武蔵野村
っていうね、そう有名な CM がありますよね。確かにね、誰もがね本当にね、はい、通るやっぱりその、まあ、地元ならではの ね、
そうですね、
ご当地遊園地、
はい、
まあ、こちらもね、まあ、ゴールデンウィーク中はね非常に混雑するとは思うんですけどね、
はい、
まあ今回、まあ、いろんなね、そのちょうど時期がまあ3月11日ってことでね、
はい、
まあ、熊谷のね、その名物レースのね、まあ熊谷って桜100選にね、名選100人も選ばれるぐらいだね、はい、荒川の河川敷、非常にね、桜が、
そうですね、
綺麗な場所がね、桜包みがあるんですけど、
はい、
今回まあ桜祭り、
はい、
桜マラソン、こちらね、両方ともね、 中止だったんですよ ね、
すね、はい、
実際に
もう、ね、
で、まあ、エントリーした身としてどうでした、はい、今回
そうですね、はい、私エントリーしましたんですけども、
はい、
ちょっと亡くなったということでね、これからまた自由に走っていきたいと、
自由に走っていきたいというか、走ってるんですか最近、
はい、最近走ってないですね、
最近というか走ってないですよね、基本はね、
はい、
基本は走ってないですよね、
基本走ってないです、
うん、走った方がいいですよ、本当に、はい、何やるか分かんないですから、
はい、
ということでね、まあ、桜マラソンはね、今回その中止になってしまいました、
はい、
そしてね、桜祭り、こちらの方もね、まあ、表向きはね、その中止っていう形になってたんですけど、はい、まあ、実際にはね、まあ、露店もね、たくさん出てたんですよ、は
い、そうですね、
まあ、夜のそのライトアップがねされてないだけでね、
はい、
あの普段と変わらない、いつものね、あの賑わったその河川敷のね、
そうですね、
花見っていうのがね、
はい、
やってましたよね、
はい、普通にもう皆さんね自粛せずみんなで、お酒を飲んで、東北のお酒でも飲んでっていう感じでやってましたね。
そうですよね、
はい、
であれなんですよ、やっぱりね、この辺のね、情報、例えば花見だとかね、
はい、
あの桜祭りの部分の、開催してるのか中止になってるのかっていうのがね、いまいち分かんないじゃないですか。
そうですね、
まあ、そういう情報をね、まあ、熊谷編もね、だいぶ、
はい、
まあ、早めにね、
そうですね、
それをお伝えすることができたかとは思ったんですけど、
はい、
まあ、実際にね、私たちもね、あの河川敷行ったんですけどね、
はい、
非常に、元気ありました。
そうですね、
ね、
はい、
確かにね、まあ、自粛ムードがね、漂うね、まだ本当その真っ只中だったんですけど、
はい、
先ほどもね、チャースさん言ったんですけどね、東北地方のね、
そうですね、
日本酒をね、
はい、
これ積極的にね、
はい、
消費して、
はい、
行くことがね、やっぱ一番、
そうですね、
大事だと思うんだよね。
はい、
どうですか、逆に言うとね、
はい、
お酒飲みにはね、そういう形でのね、支援の形あるんですけど、
はい、
お酒飲まない人ってね、どうしたらいいですかね。
そうですね、
これは、
今日ちょっとニュースで、
チャーシュー的には、はい。
はい、あ、チャーシュー的にですか、
はい、
チャーシュー的にはそうですね、そうですね、まあ福島牛がね、
はい、
美味しい牛肉が結構あるんで、
はい、
まあそれを食べていけばいいんじゃないかと思うんですけど、
はい、
あとはもう一つ、萩の月ってあるじゃないですか、
三重県のね、
宮城県、
はい、仙台、
宮城県仙台
ありますね。
でその仙台の萩の月っていうのは今まで仙台でしか買えなかったらしいんですけど、
はい、
今、大阪と大阪の駅がちょっと綺麗になって
なりましたね、
はい、
はい、
でその大阪の駅と東京に今萩の月の専門店が出てきて売ってるらしいんですよね。
あ、そうですか、
はい、で新しい商品を作ろうと思ったら、
はい、
その被災してちょっと新商品の発表ができなくなったという感じで、
はい、
で萩の月を今東京と大阪で売ってるっていうことなんで、
じゃあそれはね、
はい、
ピンポイントでじゃあ狙って、
そうですね、
食べていけたらいいんじゃないですかね、はい、本当に萩の月、
まあまあ福島いろんな美味しいものがお酒以外にもあります、
ね、それ以外にもね、
はい、
結構たくさんあるんでね、
そうですね、
できればね、本当に、まあ、チャーシュー長島っていうね、
はい、
そのチャーシューっていう、まあ、名前が、まあ、つく通りね、まあ、ラーメン好きなのでね、
はい、
できればやっぱりそのね福島、
まあ、北方ですね、
北方ラーメンとかね、はい、本当に食べに行きたい。
そうですね、北方もちょっと風評被害で、うん、ラーメン全然食べれるし、ラーメン屋さんもやってるんですけど全然人が来ないみたいな、今ちょっとゴールデンウィークでよくわからないですけど、はい、つい最近前、そうですね、
そうですね、
はい、
なのでね、そのやはりまあ、イメージ先行でね、やっぱいろんなね、まあ、情報がね、結構錯綜した部分が結構あるんでね。
確かにね。
やっぱ一番大事なのはね、最終的にね、その情報をもとにね、
はい、
まあ、自分の中で判断してね、やっぱ決断するってことが大事じゃないですか。
はい。
で、鵜呑みにしないでね。
そうですね。
やっぱ考えて疑って、まあ、その中でね、はい、ちゃんと自分で答え出していろんなことをやっていけたら、まあ、いいと。
そうですね、
思いますよね。
今情報も取り入れやすいところになってるんで、ツイッターで例えば原発の原子力の専門家の学者さんであったりとかが、
はい、
しっかりちゃんとした専門家のレベルでお話を、してくれるんで、しっかり自分で確認して行ってご飯と水と取っていけばいいと思います。
そうですね、
はい、
まあ、そういうことでね、
はい、
ゴールデンウィーク、また明日からね、
はい、
明日もうゴールデンウィークのね、もう後半戦に突入してますけど、
はい、
5月、
はい、
6月、
はい、
熊谷市としてはね、6月結構ね、あのイベントがこれ目白押しなんですよ、
はい、
ご存知ですか。
そうですね、陸上が陸上が
そうですね、なんか、はい、もうちょっとこう溜めた言い方とかってなんかできない、
そうですね、
つまらない、
はい、
つまらない男、
はい、
まずね、あの6月1日からね、あの最近までね、ずっとね、まあ、メヌマになるんですけど、
はい、
メヌマの少年さん、
はい、
ありますよね。
そうですね、
こちらがね、修復工事ずっとしてました、
はい、
でついにね、そちらがもう完成っていうかね、終了いたしまして、
そうですね、
6月の1日から、
はい、
一般公開されるということでね、
はい、
まあ、何でもっていうか、その少年さんといったら何ですか、まず、
はい、
魅力とは。
魅力とは、
はい、
少年さんは、熊谷、ん、埼玉日光でしたっけ。
そうですね、
はい、
もう埼玉のもう小日光、
はい、
ってことでね、
と言われてるらしいですね。
言われてるらしいですよ、
はい、
まあそのくらいね、まあ、彫刻のね、
はい、
クオリティが高いと。
そうですね、
でそのね、クオリティが高いんですけどね、
はい、
やはりこの長い、まあ、年月、
はい、
まあ、いろんなね、やはりその時代を重ねることでね、
はい、
まあ色がね、まあ、褪せてきてしまったと。
そうですね、
そしてね、まあ、今回ね、その大掛かりな修復でね、
はい、
もうあれですよ、もう昔 ね、よくミニ四駆色とか塗ったじゃないですか、はい、あれのもうさらにすごい人、すごい人、まあ、専門の人が、あの本当に、まあ、職人の方がね、
はい、
丁寧にね、まあ、あのしっかりと、
そうですね、
まあ、塗ってもらいまして、
あの細けな色だったんですね、元はね。
そうなんですよね、はい、あの結構ね、このなんですか、仏教というか、そのお寺だとか仏閣あるじゃないですか、神社仏閣、
はい、
実は原色使いがすごいんですよね。
そうですね、例えば何でしたっけ、この
うん、アシラとかね、
アシラとかも真っ赤
だ
ったり、
真っ赤です
ね、真っ青だったりするっていう、
うん、
ことがありますしね。
そうなんですよね、
はい、
まあ、それでね、あの今回の熊谷の司法にも出てたんですけど、すごいっす、
はい、
この色合い、
はい、
これまさにね、本当にあの日光ね、東照宮、
はい、
ともう本当遜色ないっす。
そうですね、う
ん、逆に言うと、あの最近塗ったばかりなんでね、はい、もう新車じゃないですか。
そうですね、
一番その最高の輝きの状態をね、
はい、
この見れるってことでね。
そうですね、あのそのままタイムスリップしたような、あの今ジンやってますから。
そうですね、
ちょうど、はい、あのタイムスリップした感をあの味わってみてはいかがでしょうか。
で逆にね、この近場にありすぎるからね、
はい、
行かない場所って結構あるじゃないですか。
そうですね、
その中の典型がやっぱりその少年さんだと思うんですよ、
はい、
で今回ね、こう新たにそのリニューアルしてね、まあ少年さんといったらね、結構有名な、
はい、
作品があります。作品があるというかね、はい、作品に携わった彫刻家がいるわけですけど、はい、これ誰だかご存知ですか。
これがですね、誰でしたっけ、
どなたですかね。
左甚五郎さんです。
左甚五郎さん、
はい、
皆さんご存知だと思うんですけどね、は
い、そうですね、
日光東照宮のね、はい、眠り猫、
はい、
眠り猫でいいんですよね。
眠り猫
です。眠ってる方ですよね。
眠ってる方です。
そうですよ。起きてる猫はちょっと、あれです。
起き猫。
そうですね。あの、はい、眠り猫をね、まあ、その掘られたね、彫刻家、はい、まあ、左甚五郎さん。
はい。
もう本当有名なね、まあ、江戸の彫刻家の方でね、その方がね、実際に、まあ、少年さんのね、中でもね、こう掘ってるわけですよ。
そうですね。
これ何掘ってるんですかね。
これがですね、
はい、
何でしたっけ
ね、何もね、特に情報がないですよね。
はい。
まあ猫とは思いきやね、
はい、
まあこれ鷹と猿らしいんですよ。
なるほど。
ね、でそのなんか何でもね、その猿がね、
はい、
こう激流に川に落ちるところをね、はい、鷹がこう掴んでると。
すごいですね。
それは人間の本能でなんかね、
はい、
その表現したものらしくて。
ああ、なるほど。
で鷹がこう捕まってるのがその少年さんみたいなね。
はい。
感じる部分で、
なるほど、
まあ、それが左甚五郎さんが、はい、掘られたんじゃないかっていうふうに、ね、言われてます。
あ、なるほど。
でそれ以外にもね、あの可愛らしいね、まあ、見ざる言わざる聞かざるあるじゃないですか、
はい、
そういう猿的なものもね、
はい、
随所にな
るほど
散りばめられた、
はい、
ものにちょっと出来上がってるんでね。
そうですね、
これはもう行かない手はないです、
はい、
ね、6月の1日、
はい、
もうじきです。
そうですね、
で今ね、その何ですかね、まあ少年さんとかね、
はい、
そちらの方にね、まあ、行けるようなね、まあその自治体としてもね、はい、いろんな環境の、まあ、交通のね、 環境の何ですか、そういう、まあ、整えとか、はい、みたいなのもね、
はい、
今いろいろとやってるみたいなんで、ね、
そうですね、
もっと気軽にこれ行けることになると、
はいはい、
思います。 ね、 ね、
本当に交通整備、交通整備でね、はい、
そうですね。なんかどうですか、あの少年さん実際に行ったことあるんですよね。
そうですね、はい、あの何度か、はい、あの行って、あの少年様はあれがあるんですよね、あのそのあれも本体もすごいんですけど、
はい、
あの門が、
そうなんですよ、ね、門もねこれ重要なね、はい、あの文化財としてね、
はい、
もちろん
そうですね、十分ですよね、国の重要文化財、
そうですよ、
はい、
になってます
ですね。
結構ね、あの本当にこれ侮っちゃいけないですけどね、
はい、
あのすごいですよ本当に。
そうですね、
あの目の少年さん、
はい、
まあ、近いからこそね、
はい、
あの行けてない部分が結構あると思うんだよね。
そうですね、
本当に今回これを機会にね、はい、見てください。
そうですね、
本当に綺麗なんでね、
はい、時々あるあの儀式というか何ですかね、お焚き上げみたいな
ありますね、火祭り的なね、なんかありましたね、
ものもあるんで、あの、
はい、
とてもすごい荘厳な、本当儀式なんで、見に行っていただけたらいかがでしょうか。
でそれが6月1日、
はい、
でこれがね、日光まで行っちゃうとね、なんだかんだで結構お金かかっちゃうんですけどね。
そうですね、
あの 近場の正殿さんであればね、
はい、
まあ、眠り猫ってだってその眠り猫をね、見るだけ本当にあの 50m ぐらいですよ、
はい、
入るだけでまたお金取られますからね。
そうですね、
そうなんですか、
はい、
実際見に行きました。
ああ見たことない
ね、こうやってね、はい、こうやってうまいことさだかぶしてるだけで良くないですね。
申し訳ないです。
本当に
ちょっとノリでね、
ねノリで、ね、ノリで結構あるんでね、はい、本当に、ね、
申し訳ない。
知らないものは知らないとちゃんと言ってもらってね、
はいはい、すいません、
行ったことがないものは知りませんってやっぱ言わないと、はい、
そうですね、行きたいですよ一回ね。
そうですね、一個箇所でなんだかんだでね、結構その東照宮もねいろいろと回るとね、
はい、
結構取られるわけですよ本当に。
そうですね、
700円とかね、そういう感じでどんどんどんどん、
はい、
まあ2000オーバー確かしたと思うんですけど、
はい、
まあ目の前のね、
はい、
正殿さんであればね、
はい、
700円ポッキリですから。
そうですね、
ポッキリ払っちゃえばね、
はい、
あの左陣五郎の作品をね、
はい、
なんとね熊谷で見ることができる。
そうですね、
こんなにね素晴らしいことはないですよ、
はい、
左陣五郎。
そうですね、
左陣五郎さんってねあまりにもね、はい、その腕がすごすぎて、
はい、
嫉妬したね職人さんがね、
はい、
あの右腕をね、はい、なんか切り落としちゃったらしいんですよ。
すごいですね。
そう、そのくらい嫉妬しちゃって、
はい、
それでもなんかこう左でやっちゃったみたいな、
はい、
うん、今だいぶちょっとね、
はい、
あのでも大体これ大体合ってます、はい、確か 60% ぐらいは合ってるんですけど、そういう風に、
はい、
あのウィキペディアでは確か書いてあったんですよ、
はいはい、
ね、そのくらいやっぱりね、あの左陣五郎さんといったらね、
はい、
物にこう命を与える。
そうです、ね、
結構落語のね、はい、なんですか、講談でしたっけ、講談でいいんでしたっけ、
落語の、
講談って言い方でよかったのかな、
講談じゃなくて、
講談じゃねえな、
落語の話の中、
まあ、話のね、中にね、はい、結構ね左陣五郎さんであるだろうね、
はい、
型をねこうモチーフにしたそういうね結構、まあ、古典もあるんですよ実際に。うん、実際に、ね、私もちょっと聞いてね、
はい、
あ非常に面白いなって感じた部分もあるんで、
はい、
夏にも確か来るんですよね。
そうですね、
あの熊谷
夏に
落語家の方が
夏に
確か来るんですよ、はい、結構有名な方がね、
はい、
焦点に出てる、
はい、
人が、ゴルゴ松本に似てる人と、
はい、
わかります、
はい、何だっけ、
ゴルゴ松本風な方と
高楽さんじゃなくて、
あと眼鏡かけた、
はい、小遊三さんですかね。
あ、小遊三さんじゃない方です、まだ若手とされてる方ですね確か、まあ、その辺もちょっとね、はい、あの詳しい情報またちょっと追って、
はい、
情報の方は
そうですね、
ブログで発信したいと思いますんで、
はい、
そうなんですよ、
そういうことでね。
でそれでね6月1日がその正殿様がね、はい、一般公開始まりまして、
はい、
6月、10日ですかね、
はい、
なんとね先ほどもちょっとフライング気味で言っちゃったんですけど、
はい、
まあ、日本のねトップアスリートがなんとまたこれ熊谷の陸上競技場に集まります、
はい、
で
そうですね、
どうですか。
はい、やっぱりね、熊谷の陸上競技場綺麗なんでね。
ね、あのハンマー投げのね、はいはい、室伏選手だとかね、
はい、
あと塚原選手、
はい、
あと女性のねランナーいますよね、
はい、福士さんですね。
そうですね、福士さんですよね、
はい、
もう来てそれを間近でね見る機会、
はい、
結構ね、なんだかんだそのトップアスリートがね、熊谷って結構来てますよね。
そうですね、
ラグビーの日本代表もね、はい、合宿やってるだとか、
はい、
で今回その陸上競技が、ありますんで、8、9、10でしたっけ、
8、9、10
でしたっけ、確か連休かなんかがあったと思ったんですけど、陸上競技、はい、どうですか陸上は。
陸上は、
はい、
最近走ってないんでね、
はい、
走ろうと思います
ね、
はい、
そうですね、あ、10、11、12ですね、
はい、
この3日間来ますね。
そうですね、
なんと1日目からハンマー投げ、室伏選手、
はい、
ハンマー投げ、ハンマー投げたことありますか。
はい、まあ、投げたことは
アイスクライマーとかね、
はい、
昔ありましたよね。
ありましたね、
アイスクライマー、
はい、
ね、古き良き時のねゲーム、
ね、本当にね、
ファミコンか
マリオンのデッキングくるんじゃないけどね、
すごいですね、はい、あとやり投げの方ももちろん来るんですね、はい、これね、槍がだって90メートルぐらい投げちゃうんですよ、
はい、
考えられますか。
すごいですね、槍
90メートルですよ、
はい、投げ槍じゃないんですかね。
投げ槍ですよ投げ槍本当ですよ、もう、
はい、
すごいですよ本当にね、投げる人が今回たくさん来るんですね、
はい、
槍も投げるし投げ槍だし、ハンマー投げるしね、100メートルすげえ速いしみたいな、ね、塚原選手、
はい、
見てみたいですよ ね、
そうですね、
実際の本当にトップアスリートのそのバネ、
はい、
ね、昔よくね、風雲武士町でねカル君ってあったじゃないですか、
はい、
カル君ってあれ100メートル何秒ぐらいで走ったんでしたっけ。
カール君は100メートル、カール・ルイスが、
カール・ルイスと同じぐらいのタイムで走ってるんでしたっけ、
ね、 そ、 の当時の、はい、
そうですよね、
カール君、
塚原選手は10秒、
はい、ぐらい、
日本人はまだ9秒台って叩き出してないんでしたっけ確か。
あれ
そうですよね、
ですね、多分
まだそうですよね、
はい、
そうですよね、まあそういうことでね、これはちょっとね、すごくいい刺激になると思います。
そうですね、
日本のトップアスリートがね、家族ね、これ出場する機会、はい、なかなかないんでね。
無料ですか。
一般の方、いや、そんな無料じゃないですよ、
ね、
もちろんもちろんプロの試合ですから、
はい、
これがね、一般の方でね、はい、1500円、
1500円
ですね、まあ1500円でね、はい、本当に見れるんであれば。
そうですね、
だってこれがね、東京のね、
はい、
国立競技場とかに行ったらね、
はい、
2倍3倍の値段になっちゃいますからね。
そうですね、
結構ね、昔はね、私もよく見に行ったんですよ、
はい、
本当に陸上が何ですか、カール・ルイスとかいた時、
はいは
い、国立競技場に行ってね、
はい、
結構見たりしたわけですけ ど、
はい、
まあそういうことでね、6月は結構いろんなイベントが目白押しです、
はい、
でね、楽しみにしていたね、夏公開であったね、のぼうの城がね、
はい、
なんとまあ今回のね、そのまあ震災の影響で ね、
そうですね、
ちょっとまあ10円、
はい、
延期になっちゃったですね、
はい、
まあそれはちょっと残念なあれですけど、
そうですね、1年間延期ということでね、
ですよね、
はい、
まあ、であれなんですよ、はい、そのね、まあ、主役を演じる野村萬斎さんでしたっけ、
はい、
萬斎さんがね、これだからその前に1回また来るんですよ、これ、
ああ
夏ぐらいに確か。
すごいですね、
確かそうですよね、
はい、多分
そうですよね、
はい、
まあね、
はい、
そういう薄い情報の中で、
はい、
あれをしてますけどねまあ本当にね、まあこんなね時だからこそね、はい、やっぱりみんなで力を合わせてね、
そうですね、本当に頑張っていきたいと思います。
どう頑張るんですか。
はい、どう、まあとりあえずそうですね、なんだろうな、そうですね、とりあえず頑張って仕事しようという、仕事して経済を増して他に使って、でね、笑わせていこうという。
笑わせてられますか。笑わせてますか。
笑われてますね
, 笑われてます。
はい
ね、
はい、僕に至っては笑われてます。
笑わしたいですね。
笑わしたいです。
本当にね、一人でも多くの方がね、やっぱね、その笑顔ってやっぱりね、はい、本当にもう最近でもね、シンガーの方がね、いい歌歌ってるじゃないですか。
そうですね、
なんかきっとこの世界の、ね、はい、共通言語は、
はい、
英語じゃなくて、笑顔だと思うとね、本当その通りだと思います。
そうですね、高橋なんとかなんですね。
本当に笑顔だと思います、
はい、
ね、やっぱりね、もう本当にこれね、人間だけのね、特権ですよ。
そうですね、
この笑うってこと、
はい、
感情表現、
はい、
ね、
そうですね、
本当にそうですよね、
はい、
だってね、この口角を上げるだけでね、どんだけその人生が変わってくるか、
はい、
上げてますか、口角
上げてますよ、
ね、一切こう目が笑ってない目が笑ってないね、
目って笑えないですよね、なんか
目は、でもあれは本当にね、はい、やっぱりこれあれなんですよ、
はい、
こればっかりはね、まあ、営業職だとかね、そのサービス業、
はいはい、
まあ、本当ついてる方でもね、
はい、
もう高いレベルでやってる方はね、やっぱこの目がね、笑ってるか笑ってないかっていうのをね、一目でやっぱ分かるわけですよ。
そうですね、
見ると、
はい、
ね、口元がすごく口角上がってんだけど、もう目が全然笑ってなくて、それで接客されることとか結構あったりしますから ね、
ね、はい、
恐ろしくないですか。
そうですね、
どうですか、
目が笑ってない、
目が笑ってないけどすごい口が上がってないんですよ、口角が
怖いですね、
逆に怖いですよね、
はい、
で目って大事です、
はい、
でしかも最近なんかこの、まあ、花粉症のね、ちょうどその時期もね、当たってしまうんですけどね、
はい、
今マスクかけてる人多くないですか。
多いですね。
伊達マスクをかけてる人もいるんですよね
伊
達マスクっていうか、そのマスクをかけてないと、
はいはい、
なんかその不安っていうかね、
はい、
そういうなんか今世の中らしいじゃないですか。
そうですね、原発の影響でね、
まあ、原発とかじゃなくて、なんかもう、
そうなんですか、
そうなんですよ、はい、もうコミュニケーション取るのがめんどくさいだとか、
ああなるほど、
うん、あえてその追うことで、はい、一切その周りを遮断するっていうかね、はい、そういう自分の世界にね、結構張り込んでるね、若者が結構多いわけですよ。
いるんですね。
いやでも本当にいますよ、
はい、
本当に最近多いなと思ってね、
はい、
でやっぱりそのマスクをねしてる人と話すと、
はい、
読めないじゃないですか。
そうですね、
その顔間が、そうなんですよ。
そうですね、表情が分かんないですね。
表情が分かんないですよ、
はい、
表情が分かんないしね、別に笑ってるんだろうけど、やっぱ目が笑ってないとかねそういうパターンもあるんで ね、 でね、まあそういうことでね、やっぱ少しでもね、やっぱこう、まあ、笑顔になる、
そうですね、
まあ、その笑顔になれるきっかけ、
はい、
まあ、いろんなものがね、身近に結構ありますんでね、
はい、
でやっぱりね、それをね、すごく感じられるね、まあ5月はね、お隣の加須市、
はい、
今ね、積極的にその、ね、被災者の方をね、受け入れてね、
はい、
この前もね、その天皇の、天皇さん、天皇陛下様がね、
はい、
まあ、慰問でね、
はい、
来られまして、
はい、
で5月、多分5日はね、多分おそらく河川敷でも今年も上がると思うんですけど、
はい、
日本一のね、
はい、
鯉のぼり、
そうですね、
があるんですよ、
はい、
子供の日、
はい、
どうですか、子供の日は、
子供の日は、子供の日は、そうですね、明日なんでね、
どうですか、
何かやりたいと、
なんか子供の日になんかちなんだ話をちょっと一つお願いしますよ。
子供の日にちなんだ話はですね、子供の日、
まあってことなんでね、
はい、
まあ、結構ね、本当に喋、るって難しいんですよ。
そうですね、
本当に、
はい、
でね、私たちのこの番組は一切その台本もなくて、
そうですね、
ストーリーはね、
はい、
本当にね、はい、こう先が読めない中でね、
はい、
まあ、行き当たりばったりの中でね、
はい、
なんとかその番組を作ろうとしてます。
すいません、
非常に難しい、
はい、
でもね、私たちもね、頑張ってね、
はい、
可能な限りのね、
はい、
うろ覚えのね、情報を、ね、集めながらね、はい、まあ薄っぺらいものもね、はい、まあ塵も積もれば山となるわけじゃないですけど、はい、まあ、なんとかね、その番組に、
そうですね、
まあその、まあなんていうんですかね、根本にあるものはね、
はい、
本当に純粋にやっぱりその熊谷の、
はい、
まあ身近にあるいろんなね、まあ、イベント情報だとか、
はい、
まあ、身近なその魅力の部分をね、
そうですね、
まあ、伝えたい、もうその一心です、
は
い、
そうですね、
うまくね、言葉ではちょっとね、綺麗にね伝えることはできないですけど、 まあその辺もね、やっぱりこのインターネットラジオだからこそできること、
そうですね、
だと思うんですよね。
はい、
じゃないとね、だってチャーシュー中島さん番組に出てこれないですよね。はい、どうですか。
そうですね、あのそうですねしか言ってないで、
そうですねしか言ってないですからね。
はい、
逆にそれで ね、
本当にね、
もう74回まで来てますから。
はい、
まあ ね、 ね、まあそのくらいのやっぱね、はい、なんか脱力感も ね、
ね、
大事だと思うんでね。
はい、
もうほんと皆さんね、はい、あの5月やっぱ、外が気持ちいいです。
そうです ね、 ね、
外に出てもらってね、
はい、
バーベキューバーベキューと思いますよ。
はい、
本当にね、河川敷もね、あの別にその桜が咲いてないからね、
はい、
バーベキューしちゃダメだとかそういうものないんで、
そうですね、
もっと気軽にね、
はい、
あの皆さんね、アメリカ人っぽくね、なんだ公園にねブルーシート引いて、
はい、
サンドイッチ作ってねピクニックしちゃおうぜみたいな ね、
そ う、 ですね、
そういうやっぱ気持ちが、
はい、
今のね日本にはね大事だと思います。
はい、
どうでしょうか。
本当にね、皆さんそうですね、ホームセンター行ってバーベキューセットを買ってやってみてください。
そうですね、
2000円ぐらいなんで、
はい
はい、
ってことでね、まあちょっとね、情報がね綺麗にまとまってるんですけど、まあ6月、
はい、
まあ正殿さん、
はい、
一般公開されます。
はい、
で6月のね、8、9、10こちらでね、熊谷の陸上競技場の方でね、トップアスリートがね、
はい、
一緒に揃うね、まあ陸上のねその大会もありますんでね。
はい、
あとまあそのゴールデンウィーク中ですか。
はい、
確かあのティアラでもチャリティーライブやるんですよね。
やってますね。はい、
そうですよね、
8日まで
やってますよね。
はい、やってます。
あのティアラでね絶賛ね、毎日いろんなね、アーティストの方がね、
はい、
そのチャリティーライブってことでやってますんで ね、
そ、 うですね、
そちらもぜひちょっと皆さんね、
はい、
足を運んで、ご覧になったらと思います。
はい、あとはあれですね、
はい、
あの5月の8日はは
い、
熊谷FM のあのちょっとね、チャリティーライブの方には行けないんですけど、
はい、
伊勢崎の方で、
そうですね、
イベントを、
あ、そうなんですよね、はい、5月8日ね、あの伊勢崎の方で、
はい、
ジャンクマーケットっていうね、まあ、これからのね、
はい、
本当にもう青互いみたいなそのマーケットです。
そうですね、
まだねそこまで世に出てないですけどね、これからどんどんね、世に出ていくであろうね、優秀なねそんな才能が集まったね、
はい、
まあ、フリーマーケット開催されるんでね、
はい、
そちらの方もぜひちょっとね、機会ある方はぜひね、遊びに来てみてください。
本当、ね、北関東は被災地の一つなんでね。
そうですね、
はい、来てみてください。はい、群馬県伊勢崎市、
はい、伊勢崎市のね、
はい、
ちょうどあの伊勢崎オートの近くになります。
はい、
そちらのね、まあ、古着屋さんのねスナックってね、
はい、
素晴らしいね、お店です。
そうですね、
本当にね、
はい、
まあ、そちらの方で、5月8日やってますのでね、
はい、
ぜひちょっとお時間ある方は遊びにいらしてください。
はい、
こちらもよろしくお願いします。ということで、はい、あと何か伝える情報ってありました。
あとですね、
はい、
北方ラーメンに皆さん行きましょう。
はい、
はい、
あとありましたか。
あとですね、うちはまず花火大会やります。
あ、そうですね、はい、ちょっとねこれも全然もう順番がねバラバラになって申し訳ないんですけど、はい、そうなんですよ、これ重大だね、ちょっとまた、
そうですね、
これ発表なんですけど、
はい、
うちは祭りとね花火大会、
はい、
これ通常通り開催するということで、
はい、そうですね、
よかったですね本当にね、
はい、そうですね、
一時期ね本当にこれ開催されるかどうかをね結構危ぶまれた状況だったんで、
はい、
これはちゃんとした関係筋から入ってきた情報ですね。
そうですね、あのもう市役所で、
あ、もう役所の方でねちゃんとした情報が出てるんですよね。
はい、そうですね、出てます。
よかったです、
開催決定。
これからねどんどんね経済回して、
はい、
行きましょう。
そうですね、あの熊谷が元気であることが日本の元気みたいな。
そうですね、そうなれるようにね、
はい、
ちょっと頑張っていきたいと。
頑張っていきましょう。
うん、頑張っていこうですか。もうそうですね、
はい、
もうやるしかないです。
やるしかないです。
やるしかないですね。
やるしかないです。
はい、ってことでね、まあそんな素敵な時間も残りわずかになってしまったんでね、
はい、
ここはもう最後ね、もうやるしかないってことでね、
はい、
もうチャーシュー長島さんにね、
はい、
もう本当にその意気込みをね最後に言ってもらってね終わりにしたいと思います。お願いします。
武蔵野村
よっ。これあれですかね、
はい、
あのまだネット上にあるんですかね。
ありますよ。
ありますか。
はい、
これもじゃあちょっとね、
はい、
あの関連情報として、
ね、
ぜひあのブログで紹介しましょう。
はい、
いや本当に
そうです、ね、
ご当地のね、
はい、
あの有名すぎる CM なんで、
そうですね、
これは、
はい、あの定玉の CM 何本かと ね、紹介しておきます。
そうですね、
はい、
ってことでまずは地方からねちょっと元気になってね、やっぱり今地方が暑いです。
はい、そうですね、
ね、本当にそう思います。はい、だと思うんでね、まあ、これからもねいろんなイベントちょっと目白押しになってくるんでね、また随時ねその、まあ、情報が分かり次第ブログの方でね情報は発信していきたいと思いますんでね、はい、これからもまた熊谷 FM よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回お相手は DJ 太郎と
チャーシュー長島でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。